4ページ、5ページ。地震に備えましょう。自助・共助の重要性について。地震発生直後の救助活動は、行政だけでは十分な対応をすることが難しいため、自助・自分で自分の身を守ることや共助・家族や地域コミュニティで共に助け合うことが重要です。首都直下型地震と特徴が似ている阪神・淡路大震災では、生き埋めや閉じ込められた際の救助については、自助と共助が9割を占め、公助・公的機関による救助活動は1割でした。このことからも、ご自身の防災力、自助と助け合う地域コミュニティ、共助が重要です。家の中を確認しておきましょう。大地震が発生した場合、家具は凶器となり、私たちに襲いかかります。タンスや食器棚を壁に固定しておくことや、窓ガラスに飛散防止フィルムを貼ったり、カーテンを閉めておくことなど、ガラス飛散防止対策をしましょう。また、寝室には背の高い家具を配置しないようにしましょう。家族で話し合いをしましょう。地震が発生した場合には、家族が離れ離れになり、安否確認ができなくなる恐れがあります。事前に家族の集合場所や連絡方法を決めておきましょう。また、自宅から最寄りの避難所のルートなどを確認しておきましょう。地震発生時の避難場所等一覧。緊急避難場所とは、一時的に避難できる場所。避難所とは避難生活を送るところ。朝霞第一小学校から朝霞第十小学校まで、すべての小学校は緊急避難場所であり避難所でもあります。朝霞第一中学校から朝霞第五中学校まで、すべての中学校は緊急避難場所であり避難所でもあります。浜崎保育園、東朝霞保育園、溝沼保育園、本町保育園、根岸台保育園、北朝霞保育園、栄町保育園、仙髄保育園、桜保育園、宮戸保育園、中町保育園、いずれも緊急避難場所ではありますが、避難所ではありません。南朝霞公民館、北朝霞公民館、東朝霞公民館、内間木公民館、西朝霞公民館、弁財市民センター、旭ヶ丘市民センター、宮戸市民センター、栄町市民センター、中町市民センター、溝沼市民センター、根岸台市民センター、膝折り市民センター、いずれも緊急避難場所であり、避難所でもあります。青葉台公園、緊急避難場所ですが、避難所ではありません。県立朝霞高等学校、東洋大学朝霞キャンパス体育館、いずれも緊急避難場所であり、避難所でもあります。在宅避難について、避難所は多くの人が集まり、プライバシーもなく、不自由な生活を強いられます。避難所は家が火災になり、あるいは倒壊してしまい、住むところがなくなったという場合に活用するところで、地震が起こったからといって必ず行かなければならない場所ではありません。家が耐震化されており、きちんと食料の備蓄をしていれば、あえて避難所に行く必要はありません。少なくとも避難所での生活よりは、ご自宅で生活された方が過ごしやすいと思います。家庭内備蓄に努めましょう。在宅避難を行う場合、ライフラインが復旧するまで自給自足をする必要があります。最低でも3日分、推奨は1週間分の備蓄品を備えるようにしましょう。主な備蓄品の例、携帯トイレ、非常食、飲料水、救急薬品や常備薬、携帯ラジオ、現金、履物、日用品、安全対策品など。 首都直下地震はいつ起こるかわかりません。首都圏が震度6弱以上の地震が発生する可能性は、今後30年以内に 70% 以上と言われています。被害を最小限に抑えるには、一人一人が慌てずに適切な行動をすることが重要です。自分や大切な人の命を守るため、皆さんが地震について関心を持ち、いざという時に落ち着いて行動できるよう、日頃から心の準備をするとともに、災害への備えをしておくことが大切です。地域防災ネットワークについて、震災発生時に地域に求められることは、初期消火、救出救助、応急手当、配慮を要する方の安否確認や避難誘導等の支援、避難所運営など多岐にわたります。このため、自治会、町内会や自主防災組織、民生委員、児童委員、消防団を中心に、地域の多くの人たちが少しずつでもできることをしていただくことが大切です。自主防災組織、自治会、町内会の集合場所に集まりましょう。自分や家族の身の安全が確保できたら、自主防災組織、自治会、町内会の集合場所に集まり、地域を守る活動を一緒に行いましょう。主な活動の例、初期消火、街角消火器や防火水槽などを使い、消火活動を行う。道路警戒、生活道路の通行の確保を行う。救出救助、救出工具を使い、家屋等の下敷きになっている人を助けたり、応急手当等の救命活動を行う。避難誘導、自力で避難することが困難な人などの避難行動を支援する。防犯、地域の見回りなどの防犯活動を行う。避難所に避難した際は、みんなで避難所運営を行いましょう。避難所の運営は、自主防災組織等による避難所運営組織が中心に行いますが、避難者もできる範囲で運営を手伝い、助け合って共同生活を送りましょう。また、女性や子供に配慮した避難生活を送るために、女性も積極的に運営に携わりましょう。避難所の生活では、ルールとマナーを守ることが重要で、リーダーや活動班を決めて運営しましょう。主な活動班の例、本部班、避難者の把握、関係各所との連絡、調整、施設管理班、危険箇所の確認、対応や防犯、防火活動、情報班、情報の収集や、避難所内外への情報発信、保健衛生班、避難者の健康管理、衛生管理、食料物資班、食料や物資の調達、管理、配給や炊き出し、ボランティア班、ボランティアの要請、受け入れ、振り分け、防災啓発冊子、朝霞防災を発行しました。防災関係団体に参加していただき、防災啓発冊子作成委員会を立ち上げ、災害時に役立つ施設や場所、浸水想定区域や小学校区ごとの地図、及び地震や風水害時の行動や備え等を掲載した防災啓発冊子を作成しました。冊子は朝霞市公式ホームページからダウンロードすることができますので、ご活用ください。現在の4ページ、下からほぼ3分の1、ページ右端に QR コードが掲載されています。URL、http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/6/asakabousai.html 災害用伝言ダイヤルの活用方法について、災害用伝言ダイヤルは、地震などの発生により、被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に、NTT から提供が開始される声の伝言版です。ご利用できる電話機については、ご契約の通信事業者にご確認ください。操作方法、録音する、伝言を吹き込む。丸1、171番。丸2、ガイダンスに従い、録音を選択する。丸3、電話番号を入力する。丸4、伝言を吹き込む。30秒以内。再生する、伝言を聞く。丸1、171番。丸2、ガイダンスに従い、再生を選択する。丸3、電話番号を入力する。丸4、伝言を聞く。新しい伝言から再生。問い合わせ、危機管理室、電話463-1788。